エペソ信徒への手紙6章の1節から12節です。ここのところはですね、このエペソの最後の部分になってですね、前のところは人間関係の一番基礎になっている妻と夫婦関係で、これが前にも言いましたけど5章の21で、一番基本はキリスト中心ということだったんですね。キリストに対する恐れ信仰を持って互いに仕え合うという、これが、まあ、実は全ての人間に関してもこれが基本だったわけですね。ですからキリスト教というのは身分が違っても位置関係が違っても本質的にはみんな同じなわけなんですけどね、互いに仕え合うと、キリストも仕えたように私たちも使い合うと、まあ、そういうことだったわけです。で、6章で今度は妻と夫について非常に身近な関係が親子の関係だと、わけですね。でも親子といっても子供がない人たちも相当数いることであってですね、これはみんなに当てはまることではないわけなんですが、それでもここで注意したら、これが親子よりも子供がいないとかいうことで自分に関係がないかと思ったらそうでなくてですね、ここでも子供たち主に結ばれているもの、この新共同訳が日本語訳としては初めて主に結ばれるという言い方をで訳したんですが、本来は英語で言えばインになるんですね。インクライスト、ギリシャ語もエンクリストです。主にあってというのが以前の訳だったんですが、日本語では主にあるやいう言い方はちょっと意味がはっきりしないわけですね。誰それにあるやいう言い方は普通はしないわけです。まあ、そういう意味でこの新教訳の訳者は、まあ、英語であると in Christ と僕普通に使うわけなんですけど、主にあって主の中にあってという意味なんですね。本来主っていうのは霊的な存在だから、その霊的な存在の主の中に置かれているものとして、そういう意味があるわけです。で、人間にあってという言い方はしないわけです。主にあってというのは非常にたくさんの聖書に出てくる。この神経だけでは主に結ばれているという役にしたわけですね。主にあって。だから普通の直線的な結びつきとは違うんですね。主の中にある。そういうものとして良心に従う。これもですね、キリスト教の神様をキリストを信じているというのが前提になって、そういう人たちに向かって言ってるわけです。信じないような人に主にあってとか言って意味がないわけなんですけども、人間というのは本質的にやはり人間を作った、創造してくださったお方を信じていくのが本来正しい生き方。宗教の自由とか何でも信じろうと死にまいとどうでもいいんだという思い方は全く聖書は持っていないわけです。神様という一番良いものを信じないというのは言い換えたら一番良いものはないという考え方になるわけです。一番良いものって真実の愛もない、本当の正義もない、要するに嘘ばっかりだと、そういう考え方になるんですね。キリスト教で本当の神様というのは完全な正義や真実、そういうものだから、その中にないといえばそうなってしまうわけです。そういう考え方だったらですね、人も盗んだと極端にはいいということになるわけです。完全な正義ないんだったら、だからそういう形でですね、実際行われているのが、まあ、戦争でもあるわけです。勝手な理屈付けだ、大量に殺人をしてそれが英雄になるとかいう、まあ、非常に古い意味で負けとるんですね。たった一人二人殺しても殺人罪だとか言って、ものすごく一生涯その人の運命は呪われるようになるのに、大量に殺したら今度ですね、国家を褒めたたえるなんてバカバカしいようなことは平気で行っているわけです。まあ、そういうふうに、それはですね、主にある考え方ではないわけです。主にあったら、一人殺して二人殺していかんだったら、大量に殺す戦争やったらもう絶対いけないということになるわけです。まあ、そういうふうに、この主にあるという見方が本当にある、大事なということです。そういう神様にあるものとして親に従うというのは本当のあり方だと。それでなかったら、親がちょっと悪かったらすぐに親をバカにしたりすると。主にあるものだったらですね、たとえ親が非常に愚か者であっても、その愚かな親が良くなるようにという気持ちで、 願って親に仕えるということです。そこが非常に違うところで、死にある死に結びつかないと本当にそういうことになると思うんですね。甘やかし、散々甘やかした子供が親を利用するようになる。で、利用できなくなったら今度親をバカにしたり裏切ったりすると、まあ、そういうことが当然起こるわけです。ですから主にあるものとして子供としては親に従うという、だから当然、主にあるからですね、主神様と結びついてるから親が悪いことをしてたらそれは悪いというわけです。従うといってもちろん主にあるということはまず大事だから、親が悪いことを子供に命令したらですね、物を取ってこいとか、そしたら当然にはそれはいけないと、これが主にあるものとしてということです。だからこの主にあるものとして両親に従うということ、まず主ということが重要になってくる。これは他の人間関係でもそうなんですね。友人関係でも、さっきの妻と夫でも、キリストに対する恐れも、要するに主にあるものとして互いに使える。で、この父親たちの方にもですね、この子供を生からしてはならないっていうのでちょっとしたたらずな表現になっているわけですね。お別個使うのかと。これはですね、まあどういうことかというと、その後の方、ここでも主がしつけ諭されるようにっていうところです。ここでも神様中心、主イエス様中心なわけで、イエス様が神様を我々しつけ諭されるっていうのは時には非常に厳しい罰も与えるわけです。神様っていうのはもう場合によっては非常に私たちに対してですね、これを直そうと、あるいは御心、神様のご意志によってはものすごい苦しみを与えたらそれはです。そういうふうに神様は決して甘やかさないんですね。ですから主がしつけ諭されるっていうように言われてます。これはどういうことかっていうと、厳しいことをしたら怒るから、そんな甘やかさは全然違って、神様がしつけ諭されるときは時には本当に苦しいことも与える。これは我々しつけられるわけです。もう病気になったり、大切なものがなくなったり、あるいは家族で大変な問題が起こった、これも神様のしつけ諭されること。でそういうことは分かりますが、苦しめないと、怒らせないと、表面的に怒らせないことなくて、その根本は愛を持ってということなんですね。主が私たちを苦しい目に遭わせるのも、苦しめるためじゃなくて、愛を持って導くため、より神の国に本当に行けるために。だから、そういう意味でですね、どんなに子供たちを殺すにしても愛を持ってすると。それで最終的にですね、子供がその親の愛が分かるように、表面的に甘やかすんじゃなくてですね、まあ、そういうふうに、ここでの感じなところは、主がしつけ諭されるようにっていうことなんですね。で、うっかりすると私たちはそんなことは全く忘れてしまって、人間的な感情でですね、子供の腹立ったのあんまりけしかんだら、まあ、思い切り腹立ったら、まあ、引っ張られたりいろいろすると、それは人間の感情でしてやるということです。だからそこで主がされるようにって言ったら、どんなに悪いことだっても神様がですね、絶えず私たちを愛を持ってされるように祈りと愛を持ってすると、そういう意味で言ってるわけですね。で、人を並ぶ時に神様をするように厳しく与えると。で、最終的に怒りだけじゃなくて、時が来たら親のことが本当に分かると。だけど感情的にしたらですね、あとずっと怒ったまま親を憎んだままになってしまうということですね。それが、まあ、こういうふうに何でもないなけれども、両方主にあるものと、あるいは主化されるようにと、この二つは、子供をあるなしに関係がなく、私たちも本当に必要なことなんですね。そういうことです。で、こういうふうに、聖書は、一見我々と子供があんま関係がなすと言えても、その奥にあるものの考え方というものは、どんな人でも不思議と当てはまるようになっているんです。次のところもそうですね。奴隷と主人なんて言えばですね、今の私たちの世界にはっきり奴隷だなんても存在しないということから、まあ、こんな昔のことだと思って、ちゃんと身を入れて読まないということが起こるんです。で、ここでも分かりますが、キリストに従うようにと、ようにですね、まずここでもキリストということが出てくるわけです。で、これは7節にあるように、主に仕えるのと、 この奴隷という言葉はですね、ここでは奴隷と訳されているドゥーロスという言葉で、これは日本語の感覚では奴隷というのとですね、それからしもべというのは随分違うわけです。で、今までにも何度か言いましたけれども、パウロが自分の肩書きとして言っていることは、一番最初に例えばローマ人との手紙で一章の出だしですね、パウロス、ドゥーロス、クリストイエス、パウロと言って次に出てくるローマ書の一章の一節にですね、自分の肩書きっていうふうなものをまず最初にローマ信徒の手紙で言ってるわけです。で、ここで一番さん原文ではですね、パウロス、日本語ではいろいろキリストイエスのしぼめ、カムの福音のためにどうこうのってパウロからとかってですね、一節の最後に出てくるんですけど、原文でパウロス、ドゥーロス、クリストイエスと、いきなりパウロなる名前の自分はですね、まずドゥーロス、しもべってありますが、これは奴隷という言葉なんですね。今日のところは奴隷と訳してる。原文は全く同じドゥーロスなんです。日本語でしもべというのと奴隷というのとまるっきり漢字が違うわけです。だから原文で見たら同じなんです。こういうふうに訳すると雰囲気が変わるということはよくあるわけです。だから一部の英語訳では少数ですけど、やはりここでですね、ドゥーロス、スレイブと、いうふうに訳しているのもあるぐらいです。キリストイエスの奴隷なんだと。それがパウロの肩書きだったわけです。一番パウロが言ったことは、キリストイエスの本当に言うた通りにするものだと。奴隷っていうのは主人の言うた通りしないといけないわけです。言うた通りしなかったら、本当に場合によっては最悪の場合殴り殺されることもあったりしたわけです。そういうふうに全面的に従う。悪いものをしたが、人間的なものをしたんだけど、本当に究極的な良いものに関しては、すべてその通りに従う。それが自分の唯一の肩書きだという。それぐらい、このドゥーロスということはですね、しもべと奴隷。日本語でしもべと言ったんで、ピンとこないですね。日常会話で、私は誰しもしもべですなんて誰も言わないわけです。私も一度も使ったことはない。日本語としてですね、人間が誰かのしもべですなんて誰一人使わないです、現代日本語では。ですから、この非常に重要な言葉っていうのは、日本語で誰も使わない言葉だから、もう一つピンとこないと。ところが、これが作られた時には、奴隷はたくさんおったわけです、ローマ帝国の中で。もう至るところだったんですね。昔のアイブゲンハみたいな映画見たらわかりますが、いろんなこの召使いがおったわけです。そのも奴隷なんです、ね。売り返されると。戦争がいっぱいあって、そこで征服した相手の国からいっぱい、大量に奴隷連れてきたわけです。ですから少し金銭に余裕あるところは奴隷を一般持ってたんです。だからもう本当に至るところの奴隷がおったわけですから、これは非常に身近な言葉だったんですね。言うたところにすると、はい、それでまあ元に変わります。この奴隷というのはそういうふうにパウロが自分を表す言葉としてキリストの奴隷、キリストのドゥーロスだと言ってたわけです。で、ここでこの言っていることはキリストに従うように、でこれも奴隷だけでなくって、我々が上の人に従うという場合もですね、キリストに従うように従うんだと、まあ、そういうことであるわけです。非常に苦しいことであってもですね、キリストがこのように深い意味を持ってこの苦しいことを命じているんだと、まあ、そういうふうに受け取ってするということですね。でキリストの奴隷としてありますね。この奴隷はさっきの同じことです。キリストのだから訳によってキリストのしもべとしてと訳しているのもあります。日本語訳でもですね、しもべとこうとか訳しているのもありますが、人に使えるんでなく、人に使える人でなく主に使えるように。で、奴隷でも自由な人でも誰でも主から良いことに関しては主から報い、人間はですね、奴隷は良いことしたったから当たり前で、もうこき使われるわけ。だけど、主から良き報い、主の平安とか、主の力とか、清い心とか、主からの報いを受けると。まあ、そういうことをしているわけです。その点では、奴隷も自由人でも関係ないというんですね。 本当に良いことをすれば神様からの報いが必ずあると。これがアンドレに対するパウロが言っていることで、いつも苦しい仕事であっても主に使えるようにすると。でこの考え方に対してですね、優越主義的な考え方はいろいろずっと批判をするということは当然行われてきたわけです。こんなことをするから奴隷制なくならないんだというふうな言い方なんですね。で、奴隷制度として悪いことは当然のことだったわけです。だからずっと長い歴史の上で奴隷っていうのは次に撤廃されて、林間も非常に神様を信じる人だったけれども、俺もどんなことあっても良くないということで、人間が物を売り返すようになったんですね。最終的には制度としても撤廃されていた。だけど制度として撤廃されても今度はですね、快楽の奴隷になる、そういうことがいっぱいあるわけです。どこまで行っても人間はですね、お金や快楽や地位やいろんなものの奴隷になるということは至るところであるわけです。ですからここであるようにキリストの言うた通りにする、キリストの奴隷として御心を行いって6節にありますよね。これがなかったら制度上解放されても別の新たなものの奴隷になるわけですね。ですからこの聖書のこういう言い方、一番根源的なことを言ってるわけです。制度があってもなくてもですね、このことは一番大事なことだと。キリストの奴隷として心から神のご意志を行うというのは、私たちは誰かの奴隷じゃないけれども、これがなかったら物の奴隷になったり、地位とか原子力発電所の愛住者になったのも、たくさんの学者や政治家や行政関係の人がお金にとらわれてお金の奴隷になってしまったということです。まあ、そういうことを忘れてはいけないことなんですね。だからこの根本的なことをですね、この聖書はまずこのように言っていることです。でその結果、制度もこの考え方からです、延長とにやはり制度も当然、時間が来たらなくされていくことなんですけど、制度がなくても今言ったように別の奴隷になるか、いつまでたってもこの問題がですね、解決、これを持たん限りは人間って本当に最終的に救われないんですね。で最終的な救いっていうのはここにあるということを言ってるわけです。制度よりもっと大事なことはこのことだということですね。今福島原発で大熊町と双葉町というのが住めなくなったと。で双葉町とですね、福島県の大熊という2つの町は、本当に今大変な目に遭ってるんですけども、その町長の問題としてよく言われることは、でも彼らがですね、そこを本当にお金に目がくらんでですね、そしてどんどんお金を浴びるように受けていったのが一つは非常に悪いわけですね。彼らも大きな責任が、福島県知事も今被害者言ってるけども、知事もですね、まあ言ったら喜んで認めていったんですね。金にとかそういうごまかしに騙されていった。それらに福島県知事とか大熊町とか双葉町の町長は、自分も本当に大きな責任があって一言も言ってないということです。それからもう全面的被害者のようにですね、彼らがもし本当に踏ん張ってですねしたら、一部の府県ではですね、原発の金いっぱい映画が来とったところもそうです。山内県のいっぱい金を何億とパッと振り込まれて、いや断ったわけです。で和歌山県でも徳島県の対岸のところにできることになってたんですね。それを強行にそこの人たちが反対をして、そしてそこのところができなかった。できとったら徳島県の切実な問題になったんですね。すぐその前から海のすぐ向こうに原発ができとったわけです。まあ、そういうことでですね、その金の奴隷になる、あるいは地位とかお金がワンサと来たら道路を作ったり建物を大きなでっかいものを何億円も何十億も作るとですね、町長すごいと、あんなにうまくやってできてると、で町長の地位も高まるわけです。ですからそういうことからですね、原発をもう容認していた県やその市町村長っていうものは非常に金で買収されていったわけですね。ですからこういうふうに、何かの奴隷になるということです。だから奴隷の問題は我々関係ないと思ったらいけないことなんですね。キリストの奴隷、キリストの言うた通りする 本当そうだったらそんなものこれいけないという勇気があったわけだけど、まず名誉や金やそういうものに目がくらんでいったから受け入れていったわけです。日本でそういうふうに大量の金が導入されてしてても小判だところは数えるほどしかないんで、それでもあったわけですね。新潟県の松町原発、はるか何十年前に私も覚えてますが、強い反対をしてですね、その結果、断念したんですね、そこに原発を作ること。そういうような問題があるわけです。何の奴隷になるのか、神様、キリスト様のいた奴隷、そう見ての奴隷になるか、別のもの奴隷になるかという、そういう問題だから、本当に大事な問題ですね。で、それも置いてある。で、9節。主人に対しても、このように、同じように、これは良いことを行えば主から報を受ける。あるいは主に仕えるように、キリストの奴隷、そういう気持ちは同じだというわけです。で、脅したりなんかそういうふうに言うこと聞かんだ、どんなに脅してもよかったんですね、当然奴隷だから。でもそういうのをやめて、そして同じ主人、要するに神様がおられるんだと。で、神様は人を差別したりしないと。そういうことを思って奴隷を扱いなさいというので、ここでも神様中心だったわけです。従う方も神様を思ってキリストの奴隷としてと。で、主人の方もですね、人を神様は分け隔てしないんだからそのように扱おうと。こういうふうに親子関係でも夫婦関係も奴隷と主人の関係とみんな基本的に同じっていう関係が出てきたわけですね。こんなことは日本はつい少し前まで天皇というかものすごい神様みたいなもんでですね、部落民とものすごく落としめられてたわけです、特に戦前までは。そういうのがつい最近まで日本もあったわけですね。すごい身分差別。ところがこのキリストの世界ではですね、基本的にも非常にこういうふうに、初めからキリストを求めたらなんかみんな同じになるんだと。そういう見方が非常に2000年も前からあったということ。はい、それがこの個々の問題で、今度はですね、このエペソの最後の段階で、出てくるのが最後に言ってありますね。具体的な問題としては妻と夫婦の問題、親子奴隷主に立ったように、今度は全般の最後に大事なことを言うと。で、ここではですね、強くなりなさい、弱くなりたいという人誰もいないわけですね。誰でもですね、何らかまた強くなりたいと、例えば体力、健康によって強くなりたい、病気の弱さになりたい人は、これ本当にどんな変わり者を負ってもですね、肺病だとか目の病気とか、どこから内臓の病気で弱くなりたい、本当に一人もいないはずです。みんな体の面で強くなりたい。あるいは能力の面でもですね、バカと言われたくない。バカと言ったら誰でも腹立てる。頭の面で強くなりたい。スポーツでもこの典型ですね。必死になってやってることはみんな強くなるためです。強いものだけが圧倒的に褒められて、お金も莫大なくらいに何億円か もらったし、弱いものはもう相手にされない。だからスポーツなんか本当にその典型ですけど、みんなが必死で強くなる。年がら年中そればっかりやってるという人たちもおるわけです。私が大学で軟式テニスをやって、わけですけど、その時に言われた、同志社大学、私立大学の朝からやってるのよ、あいつら勉強もして誰ばっかりやってるのって私は言ってた、覚えていますけども、そんな次は当たり前だってですね、そんなふうに私立大学では朝からやるのにしょうがですね、特に同志社は金持ちの指定だというようなことで、よくそんなことを言われたんですね。そのぐらい朝から晩までですね、もうテニスばっかりやってると、何のためか強くなりたいと、そういうふうに強くなるために至るところで、子供の世界から大人から会社に行けば会社で強くなる、大きい会社も強く強い会社、みんなそうですね。でそれはですね、みんなお金の力っていうのものすごい効いてるわけです。政治で強くなるとお金大量に使わないとこれはなれない、当たり前ですね。あるいはすでにお金をいっぱい使ってテレビでですね、報酬もらってテレビで有名、橋本なんかそうですね、逮捕された島田何がしとかいう人の番組出してもらったら一躍有名になって、その有名になった範囲でパッと当選したというわけです。で今は君らを反対賛成しながらですね、3回やったら免職だなんて、めちゃくちゃもいいとこですね。 先生の役目っていうのは君がやったとかどうかなんて、ほんのバカバカしいことでなくてですね、生徒一人一人にどれだけ愛を持ってするか、どれだけ真実の、どれだけ良いことを教えるかにかかってるわけです。君がやったとぐらいどんなバカ者でもできるわけですよね。それをもって先生を免職にするなんてもう本当にどうかしてると思いますけれども、そういうことは堂々とですね、大阪の大統領で通っていくわけです。ほんで自民党も民主党もなびいてきてるんですね、あんな人に。まあ、とにかくそういうぐらいですね、強くなりたいって何でもかんでも強く、みんな憧れてる骨なんですません、何か強いぞと言うたらバーッとなびいていってるんですね。それとこの聖書が言う強くなれて全く違うわけです。金や権力やマスコミによって、そういう強くなると、この場合は神様の力によって強くなりなさいと。で、神様の力によって強くなるっていうことはですね、どういうことか、それもキリストに払うというわけですね。神様の力が強くなったら、でも殺されるかもわからないわけです。殺されてもその影響力はどんな権力者も金も絶対に断ち切れないわけです。キリストの力ぐらい強力なものはないわけですね。2000年経っても言われないわけです。今の日本のどんな権力者も、あるいはアメリカや国でもこのどうなるかわからないですね。あの時今中国人口多いけど、そのうちインドが追い越していくと言われています。人口もいろんな産業、その次はまた誰も予測できんわけです。そんなことですよね。原発がインドとか中国がいろんなところ爆発してですね、それどころじゃなくなる可能性も濃厚なんですね。ですから、この金の力、権力の力で強くなってもですね、一瞬にして壊れることがあるわけです。私、今度に命の目に書いたように、あの原発がですね、もう少しうまくいかなかったら、第4号機の莫大な燃料体ですね、3基分の。それが収集がつかなくなってですね、そしてものすごいあそこで爆発でも起こった東京、関東3500万円が避難しない関中事態まで政府も想定しとってくれます。そういうふうにですね、もう本当に一旦ことがあったら、もういかな金の力はどうしてどうすることもできないわけです。で、この世の保有力は非常に脆いわけですね、一方では。強いように見えても。だけど神様の力っていうのはですね、戦争があっても、飢饉があっても、時代化があっても、どんなことがあっても、これを滅ぼすことはできないわけです。それがこの神様に偉大な力ということです。で、人間をいっぱい従えたりですね、大きな国を作ったり、大きな会社を作ったり、あるいはスポーツでトップを取って、そんなようなことを約束はしてないんですね。だけど、悪の力に負けない、そういう意味の強さということです。で、本当の人間の魂の弱った部分を立ち直れる。これはお金をどんなに積んでもできないことです。どんなに競技で一番取っても、オリンピックでノーベル賞を取っても、本当に弱り果てた、滅びてしまっているような人間、例えばライドで、まあ、昔の、本当に滅びて捨てられた人が蘇るということはですね、他の手段ではできないわけです。そういう強さというんですね。強さというと全く違うわけです。もう滅びようとするもの、滅びたもの、しかも、あるいは何千年経っても変わらないような、その強さ、そういう力があるんだから、それをもらって強くなる。そしてもらったら、実際に私たちは殺されても生きるということですね。それはもうこれ以上強いものないわけです。復活して神様のところで生きるようになると。まあ、これが神様の力によって強くなると。そういうふうに、強くなるっていうのも、こう、全く違ったものがあるわけですね。この世のものを見てたら、そんなことは意味にも思わないですね。こんな強い力があるんだということは全くわからないわけです。そして、まずそれを言って、主により頼んだら誰でも偉大な力をもらえると。この力を私たちもですね、もう2000年、あるいは旧約から言ったら3000年もずっと続いているわけです。同じ同じ本質の力なんですね。だからこの力っていうのは、ここにおる人みんな死んでも変わらなくなる。核罰が起こるほうが関係ないんですね。で、さらには悪魔のも目に見えない悪の力がいっぱいあるということは我々誰でも知ってる通りですね。私たちの中に入り込んでうっかりしたら良くないようなことを言ったりしてしまうわけです。で、そのためには私たちも戦いの武器を身につけないといけない。で、私たちの戦いとは、血肉、要するにここにですね、キリスト教が本質的に武器を取らないということは、こういうときにはっきり書いてあるわけです。キ キリスト教が戦争してきたなんて本当によう言うわと思うけれどもですね、何も知らん人がいるんですね。文化人の聖書ちゃんと読んでない前から、血肉を相手にする戦いはクリスチャンの戦争ではないということです。要するに目に見える人間や組織や国家、そういう目に見えるものを相手にする戦争はクリスト社の戦争ではない、こんなことはしないということです。これはみんなすぐに分かる。目に見えない悪の霊を相手にする戦いこそがキリスト社の戦いだというんですね。まあ、ついに、まあ、本来戦いってもいろいろありますけど、普通は戦争を戦いってまず武器を取るということが当たり前なわけですけど、武器を取らない戦いこそは本当の戦いだと。こんな自然も聖書がなかったら、この人間世界にはこんな考え方はなかったわけですね。まあ、そういう画期的な発想を、このキリスト教聖書で全世界に持ち込んだわけです。まあ、そういうことで私たちも非常に弱いものだからこそ神様の力によって強くなる。生まれつき強い人はこういう面でいたらいないわけです。誰でもみんな同じ純粋な愛とかいう面で見たらみんな持ってない、純粋な正義という面がみんな持ってないということですね。ですから神様の力をよってと言っている。生まれつきの力はものすごく違いますよね。生まれつき起き上がることもできない弱い人もおれば、もう50歳60歳になっても完璧マラソンが40キロ走れる人もおった。生まれつきのこういう肉体的な力は非常に違いますが、純粋な愛、純粋な正義というものは全くみんな持っていない。だから神様の力をもらいましょうという。それなら私たちも同じレベルに立てるんですね。で、神様どうか力をくださいと言って、もらうということです。はい、そこまで。